はい、それではローマ人への手紙の1章、18節からになります。ローマ人への手紙の、1章の18節からになります。私たちが前回、1章の前半を見て17節まで見ました。そしてローマ人への手紙の中心となる言葉が16節と17節だよということをお伝えしました。福音は恥とせず、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力なんだよということをお話しして、その続きとして救いには神の義が掲示されているということが書いてありました。神の正しさが現れているんだ、この福音、良き知らせの中にということで書いてありました。そしてその神の義というのは信仰に始まって信仰に進ませるということが書いてあって、正しい人、義人は信仰によって生きるんだということを言っています。で、信仰によって神の義を、信仰によって与えられる神の義を3章の21節以降でパウロは具体的に語り始めるんですね。イエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられるこの義ですね、神の義なんですが、この良き知らせに対して私にはそれは必要ありませんと拒むのが常っていうか、拒んでしまう現実があるわけなんです。それはあたかも1億円の、なんか宝くじが当たりましたっていうふうに言われて、まあね、ちょっとね、神の救いと1億円の宝くじを一緒にしてしまうのも何なんですけれども、分かりやすく言うとね、で、いや私は結構ですと、まあ、こういうふうに言っているのと似ています。で、そうやって言い訳をなんかいろいろ作るんですね。この拒む理由を作るんですが、異邦人、異邦人であれば異邦人特有の言い訳がありますし、ユダヤ人にはユダヤ人の言い訳があるんです。で、どちらも根っこにはこういうものがあります。私には正しさがまだ残っているということです。前回の学びで神こそが正しい方であり、神が義であるということで、この方が私たちに恵みによってイエス・キリストを通してプレゼントのようにして正しさを与えてくださるということを見ましたね。ところが私はそこそこ悪い人間ではない、いい人間というか、そんなに悪い人間ではないとこのように見て、それゆえに神様のみが正しい、恵みによってのみ人は生きていくことができるんだということを拒んでいくわけです。なのでパウロはまず信仰によって神の義が現れているという話をするまでに、その全ての人が神の前で罪を犯した、有罪、罪人、あなたには義はないということを論じなければいけないわけなんです。それが18節、1章の18節から3章の20節まで続くわけなんですね。この自分の不義によって真理を阻んでいる人々の姿をパウロは描いていくんですね。初めに語るのは異教徒、つまりユダヤ人ではない、ユダヤ教の人たちではない人たちなんですね。 なので私たちはどっちですか？ユダヤ教のことをもともと当然知らないわけなんです。ですね。聖書を、まあ、あのクリスチャンホームだったら知ってると思うんですが、普通は知らないわけなんですね。で、その人から語り始め、そして、後でユダヤ人特有の言い訳っていうかユダヤ人のことについて語り始め、どっちも罪ありと論じ、最後に全ての人が神の前にその裁きに服さなければいけないと話していくわけなんですよ。なので今日はその異教徒に対する話なんです。で、異教徒つまり私たちも、このそうだったわけですね。で、その言い訳の典型が、だって神様のことを知らないもんってこう言うんですね。聖書知らないし、キリスト教私関係ないよって。で、それは取ってつけたものでしょってね。私宗教なんか、まあそのやってる人はいいかもしれないけど、私はね、無理やりなんかその付け加えてやっていくまでもないし、ということを話すんですが、いいえ、あなたは聖書なしでももう神様のことをすでに知っていますって話をするんですよ。ですね。まあ、結構これびっくりする発言ですよね。普通はね、そういうふうに言わないですよね。この日本人は、仏教神道だからキリスト教はってこうなりますよね。で、キリスト教の歴史があってとかっつって、西洋の人たちはそうだけども私たちは仏教ですとかね、こういうふうに言うわけじゃないですか。いや、そんなことないよと。全ての人が、そのユダヤ教ではない人たちも神をすでに知っているよって話なんです。では18節をご覧ください。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからですと。というのはって書いてますけれども、その前に神の義が啓示されているって言ってますよね。けれども、神の真理を阻んでいる人は、不義によって阻んでいる人には神の怒りが啓示されていると、こういうふうに言ってるんですね。で、阻むという訳、とってもいいと思います。前の訳よりももっとはっきりと出ていますが、押さえつける。だから、なんていうのかな、こうなんか本当自由になりたい人がこういうふうにいて、でも その自由になりたい人をこう押さえつけてね、何人かでね、無理やり押さえつけるみたいな、拘束するみたいな、そういう感じ。真理があって分かっているのに、それを押さえつけている。不義と不敬虔によって押さえつけている。不敬虔と不義の違いは、不敬虔っていうのは神を敬わない、神を神とみなさないっていう意味ですね。そして不義っていうのはもっと人間関係っていうか、こう正しさですよね、人間関係の。そうですね。で、このということです。で、神の怒りが天から啓示されていると書いてますが、怒りっていうとね、特に神、天から啓示されてるって、天から現れてるっていうと、なんか雷親父みたいに見えるよね。雷親父ね、なんか「目何やってんだ!」とかってね、げんこつ食らわすような、そういう怒りでは全然ないんですね。裁判官が凶悪な犯罪に対して厳しい判決を下す時のあの怒りです。怒り狂って感情に任せてではなくて、正しい裁き、この、物差しですね、正義の物差しに従って冷静に判断をし、もちろん感情も伴ってますよ、裁判官とてですね、心が通ってるんじゃなくて心通ってますよね。で、それで判決を下す時のような、だけどもちろん裁判官にはそれは悲しみと嘆きを持って判決文を読み上げるわけですね。 これが、神の怒りです。やむを得ない、半ば強いられるということなんです。そうですね、神の怒りというのは強いられて表すと言ってもいいかもしれません。意味わかりますか？神は憐れみ深い方です。神は怒るに遅いとも書いてありますですね。神は人にを滅ぼすことを、望んでおられません。望んでおられないけれども、そのさっき言った恵みとか憐れみをないがしろにすることをいつまでも続けて固くなになっているときに、やむを得ず最終的に、この表す、ということを見ることができるんですね。これが神の怒りです。で、次に天から啓示されるって書いてますね。はい、前回もお話ししましたが、ここですね、啓示されて、なんて書いてます？いるからですって書いてます。これから啓示されるのではありません。とかく神の怒りのことを考えるときに、私たちは死んだ後地獄に行くとか、終わりの日に裁かれるとか、突如として現れるものであるかのように考えるわけなんです。でもそれはあくまでも結果であって、なんていうのかな、それは一部にしか過ぎないんですね。実は今日、今そのことが、この現れているということをパウロは話して論じていくんですね。もうこれ本当に神の怒りっていう話、裁きっていう話をすると、まあ日本でもそうですよね、閻魔大王が出てくるとかね、死んだ後にですよね。大体そういうふうに考えてしまいますが、そうではない。ヨハネによる福音書3章で有名なね、16節、神は御子をお与えになったほどに実によう愛されたと、御子を信じる者は、滅びることなく、誰一人滅びることなく永遠の命を持つためである。で、その後ですね、御子は裁くためではなくて救うために来たって言ってるんですよ。なので地獄をことさらに強調する教えというのは、私はイエス様の心から離れていると思います。裁くためではないんです、救うために来たんです、ですね。もうすでにね、裁かれてるっていうか、もうその結果を招い、刈り取ってるんですよ。その人たちに救いを、罪の許しを宣言しに来られて、そして信じる者にこの永遠の命を与えるわけなんですね。ところがですね、続けてイエス様はこう言われています。3章の18節以降で、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって言ってます。すでに裁かれているってはっきり書いてあったでしょ、信じていないから。で、その裁きとはこうであるってはっきり言ってるんですよ。何が裁きかっていうと、光がすでに来てる、つまり罪が許されて永遠の命が与えられて光の中に入るっていうことがもう与えられてるのに、そこに来ないっていうことはもう裁きだって言ってるんですよ。そこに来ない理由が、光よりも闇を愛したから拒んでいる、光の方に、イエス様のところに来ないということ自体がもうそれに伴って、起こってくる闇の中に、人間がですね、もともと光、神が光であられるように光の中に生きるようにされてるんですよですね。これほど素晴らしいこと、これほど人間が尊厳があるって言ったらいいかな、神の似姿に作られてですね、もともとそれに、それに従って生きていくように作られているにもかかわらず、その尊厳を自ら潰すようなね、もうこれだけで、これ自体がもう裁きだということを、この、 ヨハネっていうかこのイエス様ご自身がおっしゃっているわけなんですね。だから天国と地獄はそれぞれ行く人にとって違和感が意外にないんです。イエス様をお会いして、イエス様を礼拝して、義や憐れみ、良きものに飢え渇いている人は天に入っても、延長にしか過ぎないことが分かります。聖書の中に天についての幻が明確に掲示されています。そこを読めば読むほどはっきりしているのは、神が王座におられるところなんです。そして周りでは天使をはじめとして人々が仕えて礼拝し賛美しているところなんです。なのでそんな違和感は天に入っても抱かないんです、意外に。で、地獄はどうかって言ったら、いらないって言ってる人たちのところなんです。そんなのはもう私の生活から思いから必要ありませんと言ってるわけです。感謝するのではなくて、不満や抽象やそういうことの方が私にとってはいいですとか、そうやって、愛しているって、その自分の闇をですね、持っているものを私はずっと持っていると決めているのであれば、さあどうぞって言ってるのが地獄なんですですね。ということで、天から、この怒りが掲示されているっていう、なんかそのつながり分かりました？もうすでに今から始まっているわけなんです。で、19節をご覧ください。神について知りうることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。で、これを午前礼拝でじっくりと見ていきましたので、ぜひ、この午後からいらした方は後で聞いてください。難しい言葉で一般啓示とか一般音調と言われるものですね。聖書や神の律法を知らなくても、すでに被造物の中に明らかにされている神様のお姿があるわけなんです。創造主であられる神の恵みがもうすでに豊かにあるんですよということを、私たちは多かれ少なかれ知ってるんですね。で、私たちの教会の中でも、この皆さんとの交わりを通してもですね、この信仰の決断をするときに、意外にですね、親がクリスチャンでなくてもですよ、キリスト教の教会の環境にいなかったとしても、私戻ってきましたっておっしゃった方が何人かいましたね。戻ってきた、戻ってきたんだったら、だったら親がクリスチャンとかそういう教会が言ってたって、そうじゃないですね。もともと神がおられて、自分の魂をお作りになられて、そして自分をずっと見ておられる方がいたのに、自分は勝手に離れていたと。だからこのお作りになった方が父を父として、もともと父なんだけれども、それに戻りますというような言い方をしておられた、この証をね、何人かの方から聞きましたよ。で、これが今ここで言っている、その聖書を知らずともですね、神の啓示が、神様がどういう方かが明らかにされているわけなんです。世界宣教のね、話を聞くとね、本当に興味深い話をたくさん聞きますね。この前はね、罪を犯しているというか、この殺人がね、文化になっているようなところでも、夜に殺すね、人がね、昼には殺さないんです、白昼堂々と。で、やましいものを持って分かってるんですよね。で、全然で、今度もこういう話があるんです。アテネにもね、この知られない神にっていうのがあったんですけど、祭壇があったんですけども、他の偶像では表せない、このなんかこの自然を作られた神様がいると信じて拝んでいたっていうんだよね、宣教師が行く前に。もうすでに で宣教師が来てイエス様だよってこう言ってありがとう教えてくれれって言って信じるっていうことがあるという話を聞きます。ということを見ていくとはっきりと認められるのに、それを阻んでいる、拒んでいるので弁解の余地がないと、まあ、ここで言ってるわけです。で21節、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣這うものに似た形と変えてしまいました。これも午前にお話をしたわけですけれども、私たちの考えるその罪っていうのが、この道徳的なことはわかるんですが、なかなかですね他のことはわからないと。なんでイエス様を信じる必要があるんだ、そんなに罪人だと思えていないからなんです。で理由がもっと根本的なところが教えられてない。それが神を神として崇めてないという問題、それによって感謝がない、そして心が鈍くなる、思いが虚しくなって鈍くなると。で次にですね、23節で今読んだように、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や、鳥獣這うものと似たもの似た形と変えてしまいましたという偶像礼拝へと移っていってしまうんですね。今読むと長くなっちゃうので読まないんですが、イザヤ書の44章の9節以降を後でぜひ読んでみてくださいですね。そこに偶像礼拝がいかに滑稽であるかが書いてあります。同じ木を使ってですね、そしてその木を使ってその、半分を、待って、その木を燃料に使うわけです。寒い時にこの焚き火っていうか、ね、暖炉に入れてね、であったけえなーって言ってんだけど、残りその同じ木の残りを使って、刻んでって、あー神様私を救ってくださいって言っている、そういう姿をね描いているわけなんです。なので、そうですね、ですね、偶像礼拝の根本の問題は支配欲です。もともとエヴァが蛇によって誘われたのが神のようになるっていうものだったの。善悪を知ることができるようになるよと、神のように支配ができる、神のように自分の、この全てのことを自分が把握できるですね。で神から実際の誠の神から独立する、あなたいらないよって言って自分が神のように振る舞うということが根っこにあるわけです。で、そもそもね、人間ってどういうふうに作られてるかというと、支配するように作られてるんですよ。そのいろんな管理って言った方がいいね、支配っていうよりももっと語弊がないようにする。だけど誠の管理者っていうか、管理っていうのは支配者、神ご自身により頼むことによって、この方を礼拝することによってそれができるんですよ。だから自分は善悪の知識の木ですね。善悪というものは神が教えてくださるものです。神により頼んで、神が善である方で、そして私はその中に生きていくということで初めて管理ができるんですよね。ところがそれを取っ払っちゃっていくことによって自分が支配したいと思っちゃうんです。それで結局捉えどころのあるものを作っていくんです。神、目に見えない方は捉えどころがありません。目に見えるものは捉えどころがあります。 例えばこのマイクをマイク教にしましょうか。マイク様って言えるんです。目の前に見えるじゃないですか。目の前で語れるじゃないですか。ですよね。そうやって目に見えるものにすがって行くことによって理解できるし、支配されずに済むし、むしろ自分が把握して支配ができちゃうんです。で、それは結局いろんな自分の欲求や欲望を表している場合が多いんですね。自分のやりたいこと、これが偶像になっていることが多いんです。で、イスラエルの人たちがカナン人の地に入った時に出くわしたいろんな神様の名前、神の名前はその人間の欲望を表彰する、難しいことだね、これね、よく表しているわけです。例えば権力欲、バールっていうのがいて、で性欲、これがアシュタロテっていうのがいて、快楽はモレクっていうのがいて、でそしてお金がマモンっていうのがいてですね、そうやって、彼らはそのまま自分がこういうことを欲しているということを、正直に、偶像によって表していたんですね。で、当時の新約聖書の時代のギリシャやローマも同じで、あの神話にある神々ですね、ギリシャ神話、めちゃめちゃ欲望いっぱいの人ですよ。あの神ですよね。そういうふうに、なって、あとでね、この忌まわしい行いが偶像礼拝とつながってるんですけれども、それに結びついていくんですが、でね、偶像を拝むようになるとますます自分の心は暗くなっていきます。なぜかっつったら、これ偶像だとするじゃないですか。私は拝んでするんです、ね、自分は理解できますよ、把握できる。でもこっちは語ってくれないんですよ。僕の言ってることも聞いてくれないんですよ。ですよね、偶像は。で、自分よりも低いものを拝んでるので、その拝んでるものよりも自分が低くなっちゃうんです。程度が、意味わかります？自分がもっと理解できることに寄りすがっていくと、その寄りすがっているものよりももっと拝んで仕えてるわけだから、もっと自分が低くなっていっちゃうんです。ということで、神の似姿からこっちの方に、下の方に落ちてしまうということが起こるわけですね。これ詩編の著者が115編の8節で、これを作る者も信頼する者も皆これと同じって書いてあるんですね。だからこれは必ずしもいわゆる神社仏閣とか神仏に限らないってことをしてくださいですね。偶像の根っこというのは、自分が情熱を傾けているもの、神以外のものがそうなんですね。キリスト者とて、キリスト以外のものを実質的に大事にしていったら、その対象が偶像となっているわけなんです。で、自分たちは知者であると主張しながら愚かになるって言ってますね。で、ローマの社会で知識人と呼ばれる者たちがいたわけですね。もうギリシャの哲学から始まって知識人ですね。けれども道徳的には非常に愚かなことを行っているっていうのはしょっちゅうでした。現代社会でもそうですよね。知的なことにおいてあれほど優れているのに、あれほど素晴らしいことを考えて行っているのに、なんでこんな愚かなことをしちゃうんですかっていうのよくあるじゃないですか。で、それは神への恐れがないからです。箴言の一章の7節で、主を恐れることは知識の始め、愚かなものは知恵と訓戒を下げすむって書いてあります。24節、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分の体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、救い主の代わりに作られたものを拝み、これに使えました。作り主こそ とこしえに褒めたたえられる方です、アーメンと言ってます。はい、ここで一番大事な言葉は24節に出てくる引き渡されましたです。これがね3回出てきます。これから引き渡すというところ、では肉の欲望のままに汚れに引き渡すというところで神の怒りが現れてるっていうんです。ですね、そのままにしてしたままに置かれるっていう感じですね。でそれによって自分たちが自分のしていることの報いを受けるままにさせておられるということなんですね。でその典型例をパウロは互いに自分たちの裸を恥ずかしめている、つまり淫乱ですね、淫乱ですね。でこれを、教えています。これも聖書にずっと出てきますね。ノアの時代に人の思い計ることが悪に傾いているというところから、ノアでさえ洪水の後に泥酔して全裸のままで、すっぽんぽんのままで寝ていたっていう、そういう話もありますし、アブラハム、イサク、ヤコブの時代は、アブラハムの時代ですね、ソドムとゴモラが主に裁かれたのは豊かな社会の中で、弱いものを顧みずですね、その安逸な生活をしてついに同性愛の中に入っていったという、それでよって滅ぼされました。でイスラエルの中で、このイスラエルがカナン人の地に滞在している時にですね、娘のディナが、ヤコブの娘のディナが凌辱されるんですね、レイプされるんです。でレイプされたらそこの、一番上の人の、息子だったんだよね。で結婚してくれって言うんですよ。レイプしておいて結婚かよっていうね。でこういう、性的なところでの罪があって、でヨシュアたちがイスラエル軍を、ヨシュアがイスラエルを率いてカナン人を聖絶しなさいって書いてあるんです。聖絶というのは男だけじゃなくて女も子供も家畜も含めてですね、みんな殺しなさいということです。でここでしばしば聖書の神が非難されるんですね、ひでえなっていうことで。しかし聖書は明確に書いてあって、これは裁きなんだよ、カナン人に対するっていうことで神様はっきりとおっしゃって、何やってたかというと、そういう性的な乱れの中で当然望まぬ妊娠をするわけなんです。で望まぬ妊娠をして、当時は中絶堕胎の技術はありません。どうしたかって言ったら、生まれたら自分たちの神々に、 火で燃やしている神々に捧げるんですよ。幼児犠牲と言います。でカナン人の遺跡を発掘したら、家の柱とか壁とかで幼児の骨がいっぱい出てきたんです。それで考古学者がこう言いました。なぜ神はもっと早く滅ぼさなかったのかって言ったんです。でしょ。ひどいんじゃないんだよ。逆なんだよ。神様は憐れみ深く怒るに遅い方なんです。待ってらっしゃったんです。悔い改めることですね。でこうやって性的な乱れというものが神の怒りの現れということですね。でね、ギリシャとローマの社会はすごい顕著でした。まあね、さっき言ったように神話に出てくる神々自体が性的に奔放ですから。でエペソに行ったんですね、私ね。2回行ったんですけどもね、エペソ遺跡ですよ、遺跡行って、ローマで3番目だったかな、3本指に入る図書館の跡があるんですよ。ケルスス図書館っていうのがあって、ローマ帝国でですよ、超すごい図書館ですよ。でその図書館があって、目の前向かい側に遊郭があるんです。遊郭わかりますか、売春宿ですよ。でなんでそこが遊郭だって分かったかというと、弾痕の形をしてたのかな、分かんないけども神様が拝まれてるんです。それの遺跡が見つかってるから。 ここが遊郭だっていうのは分かんない。だから知的な巨人ですよね。こっち知の集積がこっちにある。目の前にそういう乱れたものがあるわけですね。でこういうローマ社会があってもう本当に当たり前ですね、うん、で日本でもまあそういう何て言うかな免れないっていうか伝統文化としては今でこそ伝統文化として保存されているものの中に神々に関わる因習的な習わし、そこに淫乱が含まれている場合があります。で例えば身近な盆踊りはもともと先祖供養ですよね。これは知ってるようですよね。先祖供養のための行事だったのが長い歴史の中では祭りの要素がどんどん入ってきて長いこと乱行パーティーの手段でした。そこに行って解放されちゃうんですよ。誰ともなくやっちゃうんですよ。で明治になってから禁止令を出すぐらいだったんです。取り締まりの風紀を乱すとしての取り締まりの対象となった。なのでここでこの神々を拝んでいて、それで、この何ですかね、この、真理を偽りと書いて、いる中で体を恥ずかしめるというのはこれ実はつながっているんですね。なかなかねちょっと今のねあれでは、今の現代社会ではこうつながりにくいんですけれども、なのでさっき言ったように別に偶像というのは何ていうのこの神仏を拝んでいるということに限らないよって話なんですよね。それよりももっとその何ていうの自分の、やりたいままにやっていくっていうのかな、自分の、支配するというか自分がやるようにやっていくっていうね。でそれの結果としてね、この起こっているんだよということです。で26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けていますとですね。さっきは心の欲望のままに言ってましたが、こちら情欲ですねに引き渡されました。また出てきました、引き渡した。でここで言ってるのは同性愛行為です。同性愛行為です。あらゆる淫乱や性的な乱れの中でその行為が特にローマ社会では典型的なものとなっていました、まあ、聖書の中ではソドムとゴモラが滅ぼされたのはその不自然な関係のゆえであったと書いて、このどこだったっけな、ユダの手紙かに書いてあります。でこれがたまたまって言ってもいいかもしれませんが、私たち現代の、社会の中で大きな運動として権利を拡充していきたいということで LGBT の中で語られていくわけなんです。で LGBT というのはそもそもキリスト教社会の中でその同性愛者の人たちがかなり迫害を受けていた、弾圧を受けていたんですね。それに対する反動で起こっています。なのでキリスト教 LGBT 版のキリスト教の解釈というのがあるんです。それはもうだからゲイ神学と言いますが、でその中で彼らはここはそういう意味ではないんだよって話をするんです。ここはその、両性愛者っていうのはどっちもバイセクシャルですね。だからすごい乱れていたので、それで、男女同士では物足りないということで同性もやってったみたいな、でそういうことで、あと神殿男娼とか神殿娼婦っていうんですか、その神殿の中でそれ娼婦とか祭司って呼ばれるんですよ。彼らはね祭司ですよ、祭司って呼ばれるんだけど、実はやってることはもう性的盗作っていうんですか、性的なものなんですね。でそういうものだっていうのを説明します。で事実それは背景にあったと思いますが、パウロはここで で書いてあるところを、もっと正確に訳すと女性って書いてあるんです。で男性の男っていうのも男性って書いてます。生物学的に男、生物学的に女っていうことを言って、男と男が性の関係を持つこと、女と女が性の関係を持つことが不自然だってはっきり言ってるんです。でパウロはユダヤ人ですから聖書の背景もあるわけですよね。でレビ記において男と男がこの関係を持ったの、男と男が寝たら両方とも死ななければならないというふうに死刑として書かれているわけで、まあ、それとも同じラインなんですね。同じなんですよ。ユダヤ人はそうは思ってない。でそれを受け継いで、もちろんクリスチャンたちも歴史的に、それは罪であるとみなしてました。で、性というのは男と女が神が男と女を作られて、その結びつき、つまり結婚を持ってね、産めよ食えよという中ですごい喜びを持つことができるという、これなんですね。性そのものを否定どころか肯定してます。思いっきりそれを祝しています、神様は。だから正統派、超正統派のユダヤ教徒とかは、これちょっとねごめんなさいね、この説教団なんだけれども、その夫婦の間でやってる時にアブラハムのことを思いながらね、アブラハムはたくさんの子供を産み、その祝福され、その子孫が祝福されるっていうの、それを信じながらそれをやってるわけなんです。だからそれ自体が、汚れているっていうのはこれね、非聖書的です。ですね、非聖書的です。それはね、後で結婚することを禁じるっていうね、異端の教えとして書いてますね。パウロが言ってますから、これ新約の教えでもあります。そうではなくて、結婚の中での豊かな生活なんですね。でそれでないからこの不自然だってこう言ってるわけですよ。でですね、これ本当歴史を、その LGBT のその人たちの解釈自体が間違ってるわけじゃないです。事実ローマの社会では同性愛は当たり前の当たり前でした。同性愛どころかバイセクシャル、両性愛だったんです。でギリシャから受け継がれてます。ギリシャでは異性よりも同性の方が男の中では特に尊ばれてたんです。プラトンって哲学者のね、プラトンの作品にも異性愛よりも同性愛が素晴らしいということで、あと男と男、女と女に分けられていたので、教育がだから男同士の恋愛っていうのができるんですよ。でローマ社会では中流と上流の階級の人たちがそういう関係、両性愛だったんだけど、帝国の初めの皇帝15人のうち14人はバイセクシャル、両性愛者だと言われてます。ネロ皇帝、皇帝ネロ、パウロがこれ書いてる時は2人の男とすでにもう結婚済みだったんです。もうだからで1人の男の子を虚勢させて、女装させて結婚しようとしてたんです。えぐいね。でこれをちょっと言い過ぎだなって今ちょっとね思いながら悩んで言ってたんだけど、これの背景であることは確かです。神を神としない、真理を偽りに変えた、その当然の結果を招いているよということで、それがもう神の怒りの現れ、そのまま引き渡したということで、でここにはもちろん性病もあるでしょうね。性病も含まれていると思います。その後で性病についても調べたんですけども、同性婚についてね、午前中お話しましたが、性病もやっぱり同性愛の中ではものすごいはびこってますですね。なのでそのもちろんね、同性愛がことさらに罪深いわけじゃなくて、全ての不義の一部にしか過ぎませんよね。で、次いきますね。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。 ですね、この価値を認めないから無価値の思いに引き渡されたと。3回目の引き渡すです。では次に、それで彼らはしてはならないことを行っているのですと。で、道ならぬことを行っていくんですね。 OK にしてっちゃうんですよ。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれていますと。で、これね、最初に満ちって書いてますよね。で、次にまみれているってありますが、最初の満ちるのは何が満ちるかって言ったら、不義と悪と貪欲と悪意ですね。これ一般的な話ですね。で、もっと具体的にまみれているのは、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧み。なんか似てますよね。妬み、殺意、これ似てるでしょ。争い、欺き、悪巧みですね。対人関係に及んでますね。そして29節の後半、また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言壮語し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲ですと。で、口でね、この陰口を言うね、口による不義ですね、この無価値な思い、人を中傷、人を侮る、高ぶり、大言壮語、神を憎むですね、親に逆らう、浅はか、不誠実、情け知らず、無慈悲。で、この親の方はね、この浅はかとか不誠実とか情け知らず、無慈悲に関わってくるでしょう。で、彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを、見てください、次のキーワードですね、知りながら自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちにも同意しているのですということで、ずっと神を知っているって話がずっと続くんです。知らないよ、私教えられてなかったからっていうのは弁解にしか過ぎない。で、弁解の余地はないってパウロは言っていて、もう神は知ってる。だから午前礼拝でも強調したんですけど、神ってなんか後で外国の神ね、キリスト教っていうみたいな外国の神がこうなーうーわーわーってきて、あ、これ受け入れなきゃいけないいけないじゃないんですよね。あまりにも空気以上に身近な方で、それ知ってるんですよ、もうすでに。で、ここでは死に値するという神の定めを知っていると。いや、知らないね、そんなキリスト教の倫理なんて私たち持ってないですからねって。いやいやいや、さっき言ったけど、未開の地でね、人を殺すのが文化になっていて、ちょっと嫌なことされてもずっと復讐の文化ですよね。ずっと殺し合って、こっち行ったらこっち行って、こっち行ったらこっち行ってね、やるときは暗闇なんですよ。いいじゃん、だったら正しいって分かってたら、それやるものなんだって分かってたら、じゃあそのままお昼にやればいいじゃないですか、白昼堂々と。なんでやましいんですか。教えられてないんですよ、文化で認められてるんですよ。分かってるってことです、分かってるってことです。で、死に値するという神の定めが、そのユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、キリスト教徒であろうが、イスラム教徒であろうが、仏教徒であろうが、ヒンズー教徒であろうが、無神論者であろうが知ってるんです。無神論者の人も知ってるんです。はい、知ってます。さっきね、少しお昼の時間も話しましたけれども、私は神を信じないとかってね、じゃあじゃあ善と悪の基準っていうのはそれぞれ人によって違うんですかって言って、もうそうでしょうって、ね、そしたらそのクリスチャンの学生だったのかな、分かんないけども、教授のところ来てね、でそこにある彼の用意していた紙を全部ビリビリに破って、何言うてお前ってこう怒って、だって善悪ってそれぞれに決まってるんでしょうってこう言ったんです。教授の紙を持ってるものをそんな台無しにしたら悪いに決まってるでしょ。でもそのなんで悪いって分かるの、なんですよね、なんですよ。 もうここまで当たり前なんです。ここまではっきりしてるんです。そしてそういうことを行ったら死の定めに遭うということで、聖書にはね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、これヘブル書の9章の27節に書いてあるんですが、これは薄々分かってるんです。だけれども文化とかいろんな中で何か一生懸命頑張ったりとかなんかいろいろしてて、その表面では出てこないようになってるんです。だけどもその今日見てったこの午前中に見てったね、この裏って言ったらいいかな、この奥って水面下って言ったらいいかな、でそういうところではいろいろ起こってきててですね、で薄々分かってるんですよ。分かってるけど押し付けてるんですよ、この真理を押し付けている。で自らそれを行っているって書いてます。知らなかったっていうことは弁解はできずに、ただね、ルカの12章の48節で、しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれませんってあるから、その知っていることに応じて神は裁きを行われます、報いを行われます。なのでその何て言うのかな、知っていることに応ずるなんか裁きはあると思うんですよ。ただそこまで聖書ははっきりと教えていないんです。例えば福音を一度も聞いたことのない人がじゃあどうなるのかっていうことははっきりと教えられていませんが、神の御怒りを受けているとここには書いてあるんだね。神を知らなかったっていう言い訳はできない。ただその啓示に応答していたイエス様の名を知らずともわからないですよ。だからここはね、意見がいろいろ分かれるんですよ。だからすごく大事なのは、わからないことはどうすればいいんですか。答えてください皆さん。わからないことはわからないままにして神様に任せていく。神様がはっきりしているのは公正な方、真実な方、良いお方、これは分かってるんです。ですね、天国に行ったら顔と顔を合わせるようにはっきり見えるって書いてますから、イエス様に出会ったらですね、その時まで、ぼんやりしています。で、それを行う者たちも同意しているって書いてます。ここすっごい大事で、行っているだけではなくて同意してるんですね、その行っている人たちを。当時ローマではコロッセウムという、このエンターテイメントの競技場がありました。皆さん知ってますよね、イタリアにある有名な世界遺産かな遺跡があります。そこで何を行われていたかは、パンとサーカスとかね、なんか有名な言葉ありますけれども、一般市民が不満の吐け口になっていて、でローマもその政府というか国もそれを利用していたんです。そこには皇帝がやってきて、一般の人たちもやってきて、一緒に見て楽しんで、最後に、この、皇帝にね、判断をこっちにするかこっちにするかって判断をね、ベンハンにも出てくるかな、確かベンハン出てきたかな、あ出てないか、あっちだ、クオバディスっていう有名なもう一つのね、映画に出てきますけれども、でそれをやってたんです。で何をやってたかっていうと、剣闘士という人たちがいます。グラディエーターっていうのね。でどっちか死ぬまで戦うんです。どっちか死ぬまで、でこう倒れちゃった人を最後のとどめ刺すかどうかっていうので、この、皇帝が決めるんだけど、この周りの様子見なきゃいけないんだよね、全員が。こっちにやったらみんなうーとか言ってるからこっちにするとか、こっちにやったらダメダメでうーとか言ったらこっちにするとか決める。その中に、このローマ帝国その時すごく広かったから、アフリカから連れてきたね、ライオンとかがね来るわけですよ。で環境問題も起こったって言われてるの、通り過ぎてね。で生きたライオンと戦わせたりするんですよ。死ぬじゃん。そしてネロ皇帝ネロがある時から気が狂ったようになって、大火事が起こってね、ローマで。それから気が狂ったようになって、その大火事の、原因、 責任をクリスチャンになすりつけたんですよ。それでそれからクリスチャンたちがコロッセームに入れ込まれて、生きたライオンとか、あとはあの町には松明代わりに、このライト街灯代わりにクリスチャンたちを火で燃やしてですね、明かりをつけていたっていうことをやっていたんです。で、何言いたいかっていうと、コロッセームはエンタテなんですよ。同意してるんです、そのやってること。流血、ね、淫乱、まあ、淫乱はちょっとあんま関係ないけど、でもこう暴力ですね、これをやっていて、なので私たちは今でこそですね、それバーチャルの世界になってますから、バーチャルでできるようになってるからね。バーチャルっていうのは実際はやってないけれども、それを楽しむことができるようになってるということで、ね、こうつながってますよね。神を神として崇めず感謝をせず、思いが虚しくなって、鈍い心が鈍くなって無感覚になって、そしてこのそういうやってることっていうのがこう、アングラ化するんですよ。こう地下化して、この見えなくなってって、そしてこうずっとやってってるんだけど、この心の中で同意しているってところを持ってくるんです。で、2章は、私こんな悪いこと何？殺人、悪、欺き、中傷やってないでしょ、こんなこと。あんたこうやってるよってパウロが言うんですよ。こういうふうに指さしてて、3つの指はこっち出してるよってっていう話に移ってきます。主に一章の後半の言い訳は、私は知らなかったっていうわけです。ですね。しかし心が鈍くなってるっていうのは、これほど無意識になるぐらい鈍くなってるって言ったらいいかな。こう自分でも意識を本当にしないと、実は心を自分で固くなにしているってことがわからないぐらい固くなになっているっていう、ね、という内容でした。ですね。でも午前礼拝でも話しましたが、救いがあるんですよ。何ですか？この闇にイエス様は入ってきてくださり、十字架で、あのむごい十字架ですね、お昼の間に、正午の時に真っ暗になってですね、空が、そして神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかと、イエス様がその私たちの闇の技を、それゆえに、死んでくださって、私たちが罪許され、洗われ清められですね、義と認められるようになった、これが良い知らせ、ザ福音であります。アメン。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に素晴らしい話ですけど、その前に私たちが偽って自分を偽っている、偽りに書いてしまっているところを、これをほじくらなければいけないか、明らかにしなければいけないので、パウロが論じるというところを読むことができたこと感謝します。主よ、どうぞ私たちこの1週間も本当にその偽りではなく真理の中にとどまっていることができるように助けてください。すべてはあなたにこの知らされているのですから、そのまま罪を言い表して、神は真実で正しい方だから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると、あなたはおっしゃってくださいます。その光の中に歩むことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。